市ヶ谷教会の礼拝にようこそいらっしゃいました。今日から対抗節アドベントを迎えました。そこでこのアドベントという教会の暦のことをまずは皆さんにちょっとお話をしたいと思います。対抗節、日本語ではそのように言いますが、このアドベントという時期、季節というのはですね、私はちょっと不思議な季節だなって思います。で、不思議だし、不思議であるがゆえに取り扱いがちょっと厄介なところというのがございます。皆さんはあまりそういうことはお感じにならないかと思うんですが、こうして礼拝を担当する者にとってみたらそんなところがあります。なぜかというと、一言で言うなら、アドベントには始まりと終わりがあるからです。始まりと終わりが同時にアドベントにはあるから厄介なのであります。まあ、始まりと終わりが入り混じってる、こういうふうに言ってもいいかもしれません。それがアドベントなんですね。その辺のことをちょっとお話をしたいと思います。まずは始まりとしてのアドベント、これは分かりやすいと思います。何と言いましても、先ほど森下神学生が紹介しましたように、教会のキリスト教会の暦カレンダーというのはここから始まるからであります。ここにスタートラインが引かれておりまして、そのことがまずもって私たちに始まりを告げてくれております。ところがです、よくよく考えてみると、このアドベントの第一日曜日をスタートラインとして持ってくるというのは、本当のところどうかなというふうに思うところがございます。これってひょっとしたら勇み足じゃないか。アドベントは実はフライングなんです。なぜかというと、まだ始まってないからです。まだ始まっていないのに、ここから始まりというふうに私どもは考えておりますから、まあフライングなんですね。ちょっと考えれば分かるんですが、キリスト教というのはイエス・キリストが救い主としてお生まれになったことに由来をするわけであります。ということは、クリスマスがスタートだというのは、これはもう誰にでも明らかなことなのであります。クリスマスにスタートラインが来てもおかしくないけれども、私たちはその1ヶ月前からアドベントと称して、始めるわけですから、フライングなんですね。2000年前にそのことは起こりました。神の御子がこの世に遣わされたのであります。ナザレの村に生まれたイエスという男が生を受け、その後成長し、イスラエルで活動をいたしました。ここからキリストの救いが始まったのであります。こうしてクリスマスは私たちの歴史の中に組み込まれていったのであります。2000年後を生きる私たちはそのことを知っています。イエス・キリストが生まれたことを伝えられ、私たちは知っているんです。知っているからこそ、分かっているからこそ、それを覚えてクリスマスにイエス様のお誕生を私たちお祝いをするわけですね。イエス様が誕生して、キリスト教もできたわけでありますから、やはり始まりはクリスマスなんですね。始まりはクリスマスなのに、 その1ヶ月間を、その前の1ヶ月間をアドベントと呼んで、教会の暦がそこから始まっているというわけであります。まあ、フライングをしているわけであります。けれども、このようにしてフライングをして、勇み足をして、1ヶ月前から教会の暦を始めるのは理由があります。その日がもうすぐやってくるということを私たちは分かっているからです。12月25日に御子イエス・キリストのご降誕をお祝いする日がやってくることを私たちは心得ているからであります。分かっているので、その日に備えて、あえてフライングをして、1ヶ月前から準備をする、始めるわけでありますね。救い主がやってくる、救い主が与えられる、救い主イエスが間もなくお生まれになって、私たちはそのお祝いをすると、そういう期待と喜びがそこにあるのです。期待と喜び、これを一つの言葉にするならば希望であります。救い主への希望を胸に膨らませて、新しい教会の暦は始まるのであります。これが始まりとしてのアドベント対抗説でございます。冒頭にアドベントは始まりであり終わりであるというふうに申しましたが、ではなぜアドベントが終わりなんでしょうか。なぜそれと重なっていくんでしょうか。まあ、12月に入ると、まあ、師走になり、年の瀬も近いということで、この世の暦だってこう終わりを意識させるから、まあ、それも一つあるのかなと思いますが、これは直接聖書とは関係ないで ないのです。そして、この教会の中でアドベントに終わりということを思う背景にはですね、この一年の締めくくりだからというようなことがではないんですね。一年の締めくくりだからアドベントは終わりだよということではなくて、ここで言うアドベントが私たちに語りかけてくる終わりというのは、すべての終わり、終末、その出来事を指し示しているからであります。一週間前の日曜日は、先週は、聖霊降臨後最終主日ということで、その時にはまさしく最終の御言葉を、終末そのものを語る御言葉を私たち聞いたわけであります。先週お読みした聖書の箇所、旧約聖書を覚えていらっしゃいますか。エゼキエル書というところから、まさしく終末の世界をエゼキエルが予言した内容でしたね。それからパウロのテサロニケへの手紙だったでしょうか。パウロは自分が生きているうちにこの世の終わりが来るというふうなことを強く意識していましたので、テサロニケの教会の人たちにもそのように備えるべき、備えるようにという教えをしていた。それが先週私たちが聞いた御言葉でございました。じゃあ今日のテキストはどうでしょうか。新しい暦となって、今週から私たちの福音書はマルコ福音書に切り替わったんですね。これまではマタイ福音書を読んできたのでありますが、今日から今週から福音書はマルコ福音書に切り替わりました。そしてその11章が今日の福音書でありましたが、先ほど 教会学校の皆さんに榎本兄がお話ししてくれましたように、イエス様が転ばにまたがってエルサレムに入場するという場面を聞いたわけであります。皆さん、アドベントにこのエルサレムへの入場の物語を聞くというのはなぜでしょうか。これは教会の伝統になっているんですが、なぜ転ばにまたがったイエス様の記事を私たちこの日に読むんでありましょう。ロバにまたがったイエス様をですね、人々が出迎えます。喜びにあふれて出迎えるわけであります。人々は自分の着ていた服を脱ぎ、それを道に敷き、レッドカーペットの代わりにして、あるいはそのあたりにある木の枝を切ってきて、その枝を敷いてイエスの入場を心から歓迎をしたのであります。そして叫んだんです。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように。エルサレムの町に住む人々の期待の声です。喜びの声です。イエスがやってくることの喜びの声です。私たちの救い主がとうとうやってきた、このように歌う喜びの歌なんですね。これはホサナと叫ぶ彼らの喜びの歌は、アドベントの最初の日曜日の今日、私たちが歌う希望の賛美とこだまいたします。喜びの賛美の声と彼らのホサナの叫び声は響き合うのです。ただこの服を脱いで、それを道に敷いて、レッドカーペットにして喜んでいる彼らは、このあとイエス様に何が起こるかということは知りませんでした。このエルサレム入場というテキストはですね、このアドベントにも読まれるんですけど、別の日曜日にも読まれることがありますね。これは主の復活、イースターをお祝いする1週間前の日曜日、受難が始まる最初の受難週の最初の日に読まれる、まあ、枝の主日というふうな名前で言われますけど、そこでもこのテキストが読まれるわけであります。このエルサレムに入場したイエスがその後どうなったかというと、権力者によって取り押さえられて裁判にかけられて、最後には十字架の貼り付けにされていくのであります。その部分を私たち読んでいる、私たちはその歴史をたどっておりますので、もうすでに知っているんですが、ここで服を脱いで枝を切ってそれを道に敷いている群衆はそれを知りません。このあとイエスに起こる出来事を知らないのです。私たちは知っているけれど、彼らはその顛末を知らないのです。そうです、エルサレム入場は主イエスの十字架の死という終わりの始まりだったんです。ですから今日の福音書の御言葉は、救い主を待ち望む声であると同時に、また終わりを告げる歌でもあるのです。すでに今日の福音書の中にですね、この終わりの印がこのように鳴り響いていたのであります。それは今日のパウロの 使徒書コリントの手紙の中にも現れておりまして、パウロは教会の人たちにですね、このように励ましをいたしました。あなた方は賜物に何一つ欠けるところがなく、私たちの主イエス・キリストの現れを待ち望んでいます。コリントの教会の人たちがキリストに結ばれて、それゆえに彼らが霊的に豊かにされたことをパウロが喜んでいるんです。そして同時に彼らと一緒に主イエス・キリストの現れを待ち望んでいるのであります。ここにもアドベントがあります。私たちとは少し違った、もっと緊張感がこう高まったアドベントがここにございます。終わりということを改めて考えてみるとですね、終わりというのはそれは、止まる、あるいはなくなる、これを意味いたします。でもそれが全てではありません。終わりにはもっと前向きな意味があります。完成ということです。完成とは成し遂げたということであります。やり終えたという意味が終わりにはあるということを覚えたいと思います。キリスト教でいうところの終末とか世の終わりというのは、物理的に止まるとかなくなってしまうとかという終わりではありません。むしろ後者です。完成、成就です。イエス様が十字架にかけられて、十字架の上で最後に漏らした一言を思い出します。イエス様はこう言いました。成し遂げられた、そう言ってイエスは息を引き取ったのであります。終末とは成し遂げられた、完成した、こういう意味なんですね。神の救いの歴史が完了するということでもあるのです。終末とは全ての命が目指すべき最終地点のことであり、そしてそれはとってもポジティブな歴史観なのであります。救い主イエスを待ち望むこのアドベントという季節、それは間もなくやってまいりますクリスマスを私たちワクワクしながら待ちわびることでもあります。そしてまたそれは救い主の再臨とともに訪れる完成を私たちが慎み深く待つことなんですね。アドベントはですから希望と慎みが混じり合った不思議な季節なのです。始まりと終わりが、希望と慎みが混じり合った季節です。希望と慎み、両方に心を向けたいと思います。この二つは別々ではありません。使い分けるようなものでもないです。むしろ二つは入り混じっています。それが今日のアドベントが語りかけてくるメッセージ、慎み深い希望、あるいは希望ある慎み。首を長くして待っているうちにもう待ちくたびれてしまって、そのうち疲れ果てて、がっかりするというのは、これは希望ではありません。 やがて来る来ると思っていてもパウロのようになかなか来なくてもそれでも辛抱強く待ち続ける、それが慎みある希望、希望に輝く慎みでございます。パウロはコリントの人たちに書いた手紙の中でこういうふうなことを言っています。今日のところではありませんが、有名な、コリントの第13章の言葉ですね。信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。パウロはまたローマに宛てて書いた手紙の中では希望についてこういう言葉を残してくれました。希望は私たちを欺くことはありません。こうしたパウロの言葉の中に希望とは何かが今日見えてまいります。イエス・キリストに委ねて生きる人生にとりまして、希望とは何かが見えてまいります。うまくいかないことがある、がっかりすることがある、そういう時私たちは絶望とか失望という言葉を使います。けれどもパウロの教えに従うならば、希望は私たちを欺かないのですから、希望は失望に終わらないのです。希望はいつまでも残るんです。そして私たちを欺かない、私たちの中にはそういう希望は残念ながら持ち合わせていないかなと思います。失望や絶望を繰り返す私たちのうちにこの希望はどうやらない。それはひとえに神様のものだからです。この希望は神様から私たちに与えられる希望だからです。私たちはそれを受け取ることができるのです。アドベントに主イエス・キリストを待ち望むことは、これはまさしくいつまでも残り、私たちを決して欺くことのない神様からの希望でございます。祈りましょう。主なる神様、あなたの御言葉を耳にして教会の新しい暦を今日始めることができて、感謝をいたします。キリストの誕生を誕生に備えたこの大光節にあって、どうぞ私たちにあなたの誠の希望をお示しください。そしてそれをワクワクする心の高ぶりだけではなくて、同時に慎みをもわきまえながらこの季節を過ごすことができますように、そしてクリスマスに大きな喜びを分かち合うことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。